皆さんおはようございます。お元気にお過ごしでしょうか。そのことを願っています。今日の礼拝からこのように礼拝堂での礼拝を YouTube を使って発信して、同じ時間にそれぞれの皆さんの家やあるいは場所で一緒にできるようになりました。これまで教会ホームページを使ってそれぞれの場で礼拝をしていただきました。昨年来コロナ禍で制限がいろいろ続く中でしたけれども、礼拝を続けられたということ、またそのためにいろいろ尽くしてくださったご奉仕がありましたことを改めて感謝したいと思っています。そのことは主イエス様が私たちと共におられ応えてくださった証でもありました。皆を賛美いたします。まだ今後も慎重を期すことが続きます。しかし教会の皆さんと一緒に神様への礼拝を守っていきたいと願っています。ご協力とお祈りをお願いいたします。さて、ただいま聖書を読んでいただきましたその箇所です。パウロとシラスは現在で言いますとトルコを経てエーゲ海を越えて現在のギリシャにあったローマ帝国の植民都市フィリピに到達いたしました。しかしここで不当な理由で捕らえられ、鞭打ちを数回受けます。パウロとシラスは、ある奴隷の女性を癒したところ、その主人に占いでの金儲けが妨げられた。そんなことで憎まれて訴えられます。犯罪を犯したわけでもないのに裁判にもかけられず、このような事態になり、負担を背負わされてしまいました。そのまま牢獄に入れられてしまいます。背中は裂かれたまま、痛みは尋常でないはずです。その上足かせで不自由でした。25節です。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。二人は賛美の歌を歌っていたのです。そして神様に祈っていたのです。私事ですけれども、ある時ですね、山の斜面から頭からですね落ちてしまって鎖骨を骨折したことがありました。まあ通勤電車ではですね、人に当たらないように注意して、夜は体を起こしたままで眠り、まあ痛みをこらえていました。痛みには大変弱い私です。もうそんな時は自分で何かをする気力さえ失ってしまうものですね。パウロとシラスは激しく眠れない苦痛の中なのに、暗い牢獄でよく賛美の歌を歌っていました。驚きます。また神様に祈りを捧げていました。圧倒されてしまいます。牢獄に囚われていた囚人たちが聞き入るほど何かを感じさせるものがあったのです。痛みにうめく声にも、高いところにおられる天地の創造主を褒めたたえている二人です。賛美や祈りの言葉は様々な事態で、この牢獄につながれた者たちの心を慰め、絶望のどん底にいる囚人たちにも希望の光を与える、強く引きつけるものだったと思います。イエス様が約束された言葉があります。お聞きください。ヨハネによる福音書の10章の11節です。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。私たちの最悪の事態のただ中に来られ、命を捨てて助けてくださるイエス様だとおっしゃいました。そして実にその通りになさいました。命をお捧げになりました。それだけではなく、すべての人の死をも破られ、滅ぼされ、三日目に復活され、40日間 そのお姿を弟子たちや人々に表されたイエス様でした。こうも約束されました。ヨハネによる福音書14章18節です。私はあなた方をみなしごにはしておかない。こうおっしゃったイエス様でした。この時、パウロとシラスのところにおられたのです。私はそう理解します。囚人たちはその暗闇の中に復活されたイエス様がおられることを感じ取れたのではなかったでしょうか。彼らは穏やかに聞き入っていました。そこに突然大地震が起こりました。一番驚いたのは看守でした。彼の務めは囚人が逃亡しないように見張ることであり、ローマ軍人としてその義務に対する責任がありました。彼は目を覚まして獄舎を調べに行くと、扉が全部開いているという様子から最悪の事態が起こったと直感します。直ちに責任を取ろうとして、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは暗闇の中から看守に、パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。暗い中、おそらく看守の姿は、監視が手にしていた明かりで獄舎の奥からも見えたのでしょう。獄舎の中にはパウロとシラスをはじめ囚人たちが皆逃亡しないで残っていました。それは他ではありえない。監視にとっては実に不気味な出来事でした。パウロとシラスが囚人の心を鎮め導く力を、これを持っているとしか看守には思えませんでした。彼自身、生きることと自殺の死の狭間に立たされ、限界を感じて、二人に人間が救われる力を求めました。まあ彼だけではないでしょう。このような事態に出会うと、どなたでも日頃は、強気に通り過ごせても、生きることについて、命について、改めて心静かに考えるようになるのではないでしょうか。平安に生きるということは当たり前ではないのです。生きることの厳粛な時代に、看守はパウロとシラスに聞きます。29節、震えながらひれ伏し、そして30節、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。自殺をとどめられ、もう一度生きる望みを得た看守は、真剣に求めました。今までの生き方でいいのか、創造主なる神様の前でどう生きたらいいのか、どうすれば幸いなのか、心を開いて求めました。パウロとシラスは答えました。31節。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われます。イエス様を救い主と信じ、イエス様への信頼を人生の土台に置いて生きることこそ、看守に必要なことでした。いかなる事態のただ中にあっても、監視はイエス様を信頼するなら、イエス様はその重荷から解放してくださり、救ってくださいます。それは単なる肉体にかかる重荷からの救いだけではありません。永遠の命に生きる魂の救いです。監視は語られた言葉をそのまま受け止めました。そして彼は自分だけでなく、家族もパウロとシラスがイエス様の救いに導いてほしいと願いました。そしてそこに家族全員を呼びます。まあ使用人もいたことでしょう。この牢獄で看守とその家族は 間を置くことなくバプテスマを受けました。ここで看守は囚人パウロとシラスの手当をいたしますが、それだけではなく彼らを自分の家に招き入れました。そこで食事を振る舞います。彼とその家族がイエス様を救い主として受け入れ、信じた喜びを表すものでした。まあ、それでも2人は牢獄に戻らなければならなかったでしょう。囚人たちも同じように再び鎖につながれることになったでしょう。しかし新たに起こった監視と全家族はイエス様を信じたことを家族ともども喜んだ、踊り上がって喜んだのです。この出来事から私たちは教えられます。私たちが先に救われるというのは、やがて家族も救われるとの約束が実現するためである。このように励まされます。イエス様について旧約聖書にこうあります。お聞きください。イザヤ書の53章の4節の前半です。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。そして5節、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イエス様が担い負われた痛みは他でもないパウロとシラスのためでした。そして私たちのためでした。理不尽に負わされた彼らの背中の傷と耐え難い痛みは、イエス様も受けてくださったことでした。パウロとシラスがそのような中でも静かに、一層神様に賛美を捧げられたのは、そして祈りを捧げられたのは、イエス様のお姿を思い起こしたからではないでしょうか。いや、パウロが復活されたイエス様に会った時と同じように、その牢獄にいる彼らのそばに立ち、出会ってくださったからではありませんか。彼らの痛みを受け止め、共に涙を流してくださる主イエス様でした。パウロとシラスだけではありません。主イエス様が解放し救ってくださったのは、今生きている私たちのためです。生きる中、心と体の疲れ、さまざまなストレス、心の重荷を代わりにいない背負って解放してくださいます。私たちが神様に背を向けた罪で不安になってしまっています。その中すべてを引き受けて、許されるため身代わりに命まで捨ててくださいました。復活されたイエス様は私たちと共に今日も歩んでくださいます。イエス様の誠の愛に感謝いたしたいと思います。そして私たちだけではありません。イエス様は私たちの家族を大切にされ覚えておられます。家族が囚われているさまざまな事柄、重荷や痛みをご自分のことのようにして抱えていてくださいました。そこから解放しようとされています。31節、2人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。そして監視の家族は34節、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。私たちの大事な家族も主イエス様が愛し迎えようとしておられます。ご家族がイエス様に出会えますように共に祈ってまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。パウロとシラスがフィリピで痛み苦しんでいる中でしたが、イエス様の福音を伝え、監視とその家族が皆救われ、喜ぶにあふれたことを感謝いたします。同じように私たち、そして大事な家族が救い主イエス様に出会い、抱える痛み、罪の重荷から解放されますように導いてください。そして皆が平安、喜び、希望で満たされるようにしてください。イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。